罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さんの、お祈りを心から感謝いたします。このキャンプ本当に祝福されてですね、帰ってくることができました。スネンロイキャンプという名前ですね、去年からなりまして、道路者ですね、共にリバイバルの働きを担う者としての、キャンプということですね。特にカリスマ、賜物の働きですね、9つの賜物がありますけど、その特訓や、そしてインターネットの働きですね、インターネットを通して多くの方々に様の、はい、十字架を巡り、救いを述べ伝えていくというですね、そういった働きが導かれているんですけども、で今朝ですね、ある方にお会いしたんですけども、そしてその方がですね、このオンタイムを見てくださっているということを聞いてですね、すごく感謝しました。で神様は21世紀型の宣教ということを私たちの胸に語っておられるんですね。でその中でインターネットを見てオンタイムでですね、共に礼拝してくださっているされる方を含めてですね、神様はその国会ということを語られているので、非常にですね、こうまあ、インターネットというのは世界に行ってますので、世界中で共に恋愛する人たちが多くなりますし、またその方々に対するこの国会や働きというのも導かれているので、ですから本当にですね、こう白馬が帰ってその朝にですね、本当にこう、オンタイムで見てくださっているということを宣言して、本当に神様に感謝しました。またですね、最近東京とか長崎でそういうところでは、オンタイムですね、どんどんこう進んでいるところでは、オンタイムしている方々からもいろんなお便りとかいろいろ来ておられるそうですね。反応がこうあって、いろんな形でですね、一方的にじゃなくて、こういろんな形でこう双方向でですね、働きが進んでいます。また、皆さんも聞いたと思うんですけども、マレーシアとかはですね、オンタイム礼拝から特にですね、働きに磨かれてきて、マレーシアの働きが大きく進んでいますけれども、そういったことがですね、起こっているということを覚えていただきたいと思います。で今回はですね、映像者の後にセミナーがあって、そこではオンタイム礼拝のですね、やり方とか、それから映像を作ってですね、こう iPhone とかで映像を作ったりとか、そういういろんなこうまず簡単にできる方法からとかですね、いろいろこうセミナーがあったということなんですけども、まあ、そういった中でこう神様の印はらしくなってるなと思います。で本当にお祈りありがとうございました。で今回ですね、私はいつもですね、長野が実家のもんですから、家に帰ってですね、父にちょっともう90になるので、またこうその時に行ってですね、会ってこう、行こうと思ったんですけど、そしたら父の都合が悪くてですね、今回は東京からまた、行き帰り両方ですね、九州の方と一緒にバスでですね、行くことができました。で、よりご一緒佐々木さん元気に来られてですね、よかったんですけども、今年はですね、熊本の恵美社牧師はですね、ちょっと車にされることがないそうなんですけど、すごい入っておられてですね、もう空港来る前からそうでですね、そして空港からバスで乗って行き始めたんですけど、もう行くまでにですね、3回とか4回とか測れてですね、すごく大変だったんですね。で、まあ、お祈りもしたんですけども、これは本当に神様の御心大きいんだなっていうことをちょっとこう思いつつですね、行きました。で、そうしましたら、向こうについてもですね、奥さんですね、伏見さんが予言のセミナーとかされるんですけども、伏見さんが熱を出しておられてですね、ちょっと、ご自分の方してあげるときは来られるんですけども、ちょっと休んでおられたりしてですね、本当に神様の働きがこう進んでいくんですけど、戦いもあるんだなということをすごく思わされながらですね、こう参加することができました。で、今皆さんがですね、お話しくださったんで、あれなんですけども、最初に大会礼拝の後にですね、夜の聖火の時に、修法の方に書いてありますけど、出エジプト記のところからですね、パウロ牧師が語られまして、モーセがですね、杖をこう、述べたところから語られたんですね。で、教会の方ですね。で、 い、すみません。このあなたの杖を挙げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人の海の真ん中の川たちを進み行くようにせよっていうことですね。エジプト軍が迫っているときに、そのモーセは、まあ、恐れてこう神様に叫んだんですけど、神様はただあなたの手をこの海の上に差し伸ばしなさいって言われてですね。でそしたらこう後悔が割れたわけなんですね。で神様が私たちにですね、その神様がその後悔を割ったのであって、モーセが割ったのではないわけですね。でモーセはただ言われた通りこう杖をただこう上に海の方にこう差し伸ばしただけなんですね。でリバイバルも始まってきてるんですが、この手をですね、私たちがこう神様言われたことを、私には何もそのだからといって何かをすることは力あるわけじゃないんですけども、ただ神様言われたことを単純にこうやるってことはですね、すごく重要であるってことをこうまず語られまして、こう聞き従うってことですね、本当にこの重要だってことをまたこう本当に思わされてですね、キャンプを始めることができました。あとですね、今回の特徴はですね、今日の、第二歴代史の20章のところをですね、読んでいただいたんですけども、ここから特にですね、3回ですね、パウロ牧師がこの人たちと同じように喜びの声、賛美の声を上げるっていう時をですね、持ったんですね。でそれはもちろん根拠はないじゃなくて、こう与えられている私たちにこうリバイバルの約束ですね、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、くれることはないという約束がありますけども、それと同時に今いろんなことがですね、こう始まり始めていますけども、その神様がもう始めておられるこのリバイバルの始まり、この働きをですね、そのことに関して感謝をし、もうこのリバイバルが来たことを感謝し、そして私たちがそのこととして世界にですね出ていく、この大宣教命令ですね、行うことができるようになっている、そのことをですね感謝するっていうことをですねしました。でみんなでこう賛美をしてですね、神様を褒めたたえてですね、神様本当にありがとう、リバイバルが始まったことを、またリバイバルが来たことをありがとうございます、また私たちの世界に使わされていくことありがとうございますということをですね、こう賛美し感謝していたんですね。受けたと信じる信仰によってこう用いていたので、まあ、この今年のポイントの奇跡の神様の技のポイントっていうのはですね、こう受けたと信じる信仰ですね。受けたと信じる信仰でですね、感謝し賛美するときに主が技をなされるということをですね、語っています。ですからもちろん根拠はなくてですね、何も神様は語ってないことをですね、こうむやみにやるっていうんじゃなくて、こう確認できたことをですね、皆さんのお一人一人の歩みだったら、こう約束っていうのは与えられていると思うんですが、約束とか神様から与えられた言葉をですね、感謝する賛美の声を上げるっていうことですね、その時に神様の技をなされるってことを覚えていただきたいと思います。で神様はその鍵を与えてくださっているので、それを神様に聞き従うことですね、それをですね、一つは聞き従うことですね、そしてそれから二つ、もう一つは感謝することですね。感謝することを通して神様が技を成されるということですね。鍵をもし知ってるだけじゃなくて、また持ってるだけじゃなくて、用いないといけないということですね。もう一度語られて、そしてこのキャンプの中でも実践してですね、そのことをしていたんですね。で、一つ、またこの例の壁が打ち破られですね、神様の働きが大きく進んだということをですね、思わされるキャンプでありました。私は頭ではですね、もう受けているし、もうリバイバルも受けてますし、この始まっているということをこう頭でこう理解しているんですけど、それがこうなんか例にですね、開かれてきたという感じですね。すごく、あ、もうリバイバル始まってきてる、来てるんだということをですね、すごくこう例でこう受け取ることができて、でそして宣教ということをですね、すごく強く示されました。でさっきお話しくださったんですけども、26世紀の人たちのことから語られてですね、特に彼ら宣教のためにこう戦っていったっていうことですね。イエス様を最後まで否らなくてですね、信仰を捨てなくて十字架にかかったっていう、そういうもちろんそういう面はあるんですけど、それとともに福音の最後まで述べ伝えてですね、行って福音のために彼らは その餌を信じただけじゃなくて福音を述べ伝えていったので殉教をしていったわけですね。ですから彼らは最後までこの神様に従って戦って魂を勝ち取れたんですね。戦って最後まで勝利の歩みをしていったということですね、語られまして、そして宣教はこれから本格的に始まるということですね、語られたんですね。マレーシアチームの時にですね、このマラッカというところまで行ってですね、先日それでそこはザビエルたちがこう日本に向かって出発したところであるわけなんですけども、彼は命がけて航海をして日本に来たわけなんですけども、その人はカトリックだったわけですけども、私たちもまた逆にですね、これから世界に向かって福音を伝えていく必要があるということですね。逆にですね、そのことを神様は今強く私たちにも語っておられるということをですね、覚えていきたいと思います。で、ですから皆さんですね、このキャンプの中でも5分の4の方はですね、海外選挙に行きますということをパルクして言っておられたんですけども、私たち一人一人こう導かれたところに出ていくということをですね、話していきたいと思います。また皆さんの身近な方々ですね、家族の方とか会社の方とか、親族の方とか身近なところにこれからですね、救いが起こってきます。ですからですね、こう神様に期待してですね、いただきたいというふうに思います。また一方神様なんかこう CD を送りなさいとかですね、病の人がいたらこう手を置いて祈りなさいとかですね、福音を語りなさいとか神様なんか言われたことがあるんでしたら、それ一歩ですね、私たちが踏み込んでいくときにもちろんこうぶつかりもありますけども、あるでしょうけども、けれども神様は共におられてですね、圧倒的な勝利ですね、救いを起こしていかれるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、皆さんも少々に与えている神様の約束、群れ全体はですね、もうその大宣教命令に基づいてこう動き始めているわけですね。今週もミャンマー地面に行きますけども、そういった形でどんどん働きが進んでいくんですが、群れ全体としては応答しているんですけども、それは私たち一人一人も関わることであって、一人一人の目の前にですね、宣教ということは扉が開かれてくるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ね、ですね、また神様その中で多くの祝福と恵みを与えてくださるということを覚えていきたいと思います。で、そしてですね、それが非常に大きなですね、今回のキャンプのですね、ポイントだったなということを思います。で、そしてたまもののですね、特訓があったんですけども、9つのたまものに分かれてですね、長老の人たちがこうそれぞれセミナーをしたりするんですけども、で、そしてその前にパーロフ氏がですね、このセミナーをされて、全体のセミナーをされたんですけども、たまものはですね、こう、2つの面があって、1つはこう私たちに関係なく注ぎ分けがあってですね、神様はこう精霊を注がれる時があるということなんですね。例えばこう私たちが海外に行くと精霊の働きが強くてですね、日本で技が起きない人でも海外に行くと技が起こったりするわけなんですけど、それはその地に精霊が働いているからであるわけですね。で、日本にもこう精霊の激しいこの油注ぎというと注ぎかけというのが始まってこようとしているわけです。それは一つありますし、もう一つはですね、こう愛を求め、予言することを熱心に求めなさいとあるように、私たちがこちら側でですね、聖書から一生懸命こう他者に関して学んだり実際に用いていくということですね、その二面が必要である、重要であるということですね、語られました。また奥様の不思議さんがですね、予言のことについてですね、他者のことについて語られたんですけども、予告予知はですね、優れたたまものを与えられていてですね、今までいろんな働き、群れのほとんどの働きがこう予言を通して開かれてきたんですね。出版にしても、映画の働きにしてもですね、新聞の働きにしても、この CD の働きにしてもですね、でもそのなんですけども、そういったたくさんの技が起こってきたんですが、自分自身のことを明かしてくださったんですね。で、それは自分が救われた時にはそのたまものとかを扱う教会でないところですね、救われて、その後こう他者は父に従って用いるものであるってことをですね、こう聖書からも、聖書自体はよく知らないってことがあったと思うんですけど、こう理解してなくていろんな問題を起こしてしまってですね、教会の中でもでぶつかったりして、そして結局いろんなそういう何て言いますか、こう失敗をした中で今こうして 教会というこの身体の中で用いるということですね、導かれて、そしてこう本当に他者の働きが祝福されているということをお話しくださいました。ですから、あの他者はいろんな人として優れた他者が与えられるんですが、癒しとか予言とかですね、しかしそれはこう教会のものである、教会のものとして用いる必要があるということですね。また再びこう語られて、すごくですね、あの学びになりました。で、そしてですね、あの9つの賜物にこう分かれていったんですが、私は異言と異言の解き明かしだったんですね。で、今330名ぐらいの方がですね、集まったんですけれども、で、あのしました。で、あのいつも異言と異言の解き明かしあんまり人気がなくてですね、集まる人が少ないんですけど、よくわからないとかですね、なんか、まあ、まだ未知の分野でもあるので、そういう面もあると思うんですけれども、もう今回は20名ぐらいの方が集まってですね、共にしたんですけども、あの2名ぐらいの方はとっても綺麗なですね、威厳を語る人がいてですね、あれは威厳とは日常であって、こう地球上のどこかの言語をですね、このペンテコステの時に弟子たちが他国の言葉で語り出して、その国の言葉の、その国の人たちがびっくりしてですね、福音をその国の言葉で聞いたのにびっくりした時がありましたけども、そのようにこう地球上にどこかにあるその言葉っていうのがあります。で、そういう威厳の場合があるんですね。そういう感じの威厳だったんですね。どこの国の言葉かわからないんですけど、でもう一方はですね、どこの国の言葉でもなくて、わけがわからない言葉なんですけども、解き明かしっていうのがあって、解き明かす人がいることを通して、そのメッセージ、神様のメッセージがあるわけなんですね。メッセージを伝えるというのが前にあります。で、その両方やったんですけど、とても綺麗な威厳を語る方とかですね、あと、威厳の解き明かしも、複数の人が同じことを示されたりとかですね、まあ、大勢でやるので、いろんな恵みがですね、与えられました。また、威厳的な解き明かしをどうやって見上げたらいいのかとかですね、いろんな質問とかですね、あと自分はこういう、この、気持ちの悪い威厳を聞いたことがあるんだけどとかですね、いろんなこう、証とかですね、学びがあってですね、すごく良かったです。で、なんかすごく威厳を語ることが、まあ、威厳は祈りでもあるので、その威厳を語ることを通してすごい詰められてですね、いくことができました。さらにですね、威厳と威厳の解き明かしというものもこれから大きく開かれてくるなということをですね、思わされています。そうですね、あと癒しの、人たちもいるんですけど、癒しの賜物のセミナーっていうか実際のところもあるんですけども、もう2人ぐらいの方はそこで癒されたっていうふうに聞いてますし、また重度のですね、がんの、こう、がんの重い症状の方とかですね、末期的な方とか、それから身体障害ですね、非常に重い方とかですね、子供さん連れてこられたりとか、いろんなこう癒しを必要とする方々もですね、今回聖火にキャンプにたくさん来られていてですね、そういう方々が祈っていただいたりとかですね、してすごく良かったなと思います。で、いろんなこれからですね、こうその場で癒される癒しもあるでしょうし、帰った時からお医者さんカルテル見てですね、癒されてたっていう証しも癒しもあると思います。いろんな癒しが起こってくるなってことを思わされています。で、私は聖火の後にですね、みんなそれぞれこう長老が祈ったりして、いろんな方々、癒しの必要な方とか聖霊バプテスマの必要な方のために祈る時があるんですけども、で、私はこうなぜかこう来た方々が聖霊バプテスマを祈る方々だったりしてですね、やっぱりこう威厳っていうことに関して神様はですね、すごく導いておられるんだなってことを思いました。で、威厳もこうまだよく語れないって方が来たんですけど、こう語り始めるとこうすごい綺麗な威厳がこう出てきたりとかですね、ダーッとたくさん出てきたりとか、いろんなこう聖霊の働きがですねありました。で、すごく、あと一番はこうなんか喜んで帰るっていうのがあってですね、もう病の癒しの方もそのもらに祈ったんですけども、病もそうなんですけど、その病の癒しのために祈るんですけど、その方々もすごく恐れとか不安とかすごく持っていて、それがすごくなんかこう大きいなってことを思いました。そのためにもこう神様の癒しのためにも祈ったんですけど、すごく終わった後すごくこう皆さん喜んでですね、もう体もすごく楽になったっていう方もいますけども、喜んで帰ってからたっていうのはすごく印象的になりました。さらに神様の賜物を通してですね、働きをしてくださるなってことを思います。ですね、はい。で、あと映像祭がですねありまして、今回福岡から2つ作品はこうエントリーしたんですけど、その入選 そのノミネートはされなかったんですね。でも私もさっき何も言われたんですけど、私もその午後のですね時間でですねちょっと疲れてきていてですね、でこうただぼーっとして見てようかなっていうんですね、なんかこう思ってたんですけども、そしたらですねすごく一つ一つの作品が素晴らしいんですね。なんかこう涙が出てきてしまってですね、なんかすごく神様に自分自身はですね振られられました。その出来不出来とかそういうのもあるんですけど、こう流れてくるものがあってですね、あとこう神様の愛とかですね、本当にそれが十字架の恵みっていうのがすごく流れてきてですね、感謝でした。またアニメの方ですね、その1位になった方はなんか1000枚ぐらい書いてですね、それをこう写していって、それでこうなんていうかこうアニメしているそうなんですね。ですごくそれがこうなんていうかこう雰囲気のあるものですね、そして音の効果とかも素晴らしくてですね、とっても良かったです。でこれからアニメっていうのはですね、これから用いられていくなってことを思いました。26世人をハリウッドからアニメで出すっていう神様のビジョンが与えられているんですけども、確かにそこに向かってこうアニメっていうのをですね、すごく神様を見ておいておられるなってことをですね、思いました。ぜひ何て言いたいでしたっけ、君を見ているっていうですね題なんですけど、ぜひそこにもアップされてますので、 YouTube にですね、ぜひ見てみてください、いただきたいと思います。なんかもうすごい語りかけなのですね、メッセージって性のあるですね、このものなんですけども、なんかすごくいろんなこう広がりがあってですね、いろんなジャンルのものがあってですね、よかったなと思います。で佐々木さんの車の証とかもですね、素晴らしい証なので、本当にこう内容的にはすごくいいと思います。だからこれからいろんな形でこの私たちもですね、こうさらに作ったり用いたりですね、していきたいと思います。でバスの中で入っている方を見てですね、本当になんか佐々木さんの癒しっていうのもすごいんだなっていうことをですね、すごくなんか今回改めてですね思わされて帰って来ることができました。本当に皆様に感謝します。最後ですね、出発する時雪が降っていてですね、これはちょっと飛行機に間に合わないんじゃないかとかですね、もう運転手さんもすごく心配していてですね、私たちも祈って、皆様にも祈っていただいたんですけども、守られてきました。で、一人ですね、5時50分って飛行機を取った方がいたんですね。で、イザヤ牧師からですね、こいつみたいな感じでですね怒られていたんですけど、そんなああいうの取ってとかですね、でもですね、その方も十分間に合っちゃったんですね。でも神様ってあれ深いなと思いました。そのもちろんその誰と早い飛行機を取るってよく、まあ、基本的には帰るためには良くないんですけど、でも一人の人がですね、本当にこう間に合うためにも神様は本当に働いてくださってるなってことですね。私たち一人一人を神様を愛していて、本当にその必要をですね見て働いてくださってるんだなってことですね、すごく思わされてですね帰ってくることができました。本当に皆さんのお祈りをありがとう感謝いたします。それとですね、DVD とかにも出てますので、ぜひまたよかったらですね見ていただきたいと思います。それから今週出てないですか、ミャンマーチームが使わされるんですけども、いろいろ課題がありますね。ぜひお祈りください。24日からですね、すいません、24日から28日までですね、日曜日挟んだ形で行かれます。で、ちょっとお見せしますけども、主の導きによって初めてミャンマーに道が開かれ、新しい働きが始まろうとしています。特に大きな御心があると思いますのでお祈りください。またタイにも11時間のトランジットということで入ることになります。またタイにおける働きによっても主は語っておられますので、ミャンマーとともにタイの働きの進展のためにもお祈りくださいということですね。ですね、ぜひまたお祈りください。またそのちょっと迫害されているところがあるので、あまり詳しいことは書けないんで、教会のこととか書けないんですけども、ミャンマーに入っていくということですね。神様どんどん宣教の働きを進めていかれますので、取り出していきたいと思います。一言ですね、これをお祈りしていきたい。今週の金曜日から使わされます。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。ミャンマーチームをありがとうございます。24日から使わされますけども、特別な守りを与えてくださり、あらゆる危険から守り、またまだ政治的にこう不安定な面があるところですし、いろんな機会があるところですけども、特別に守ってください。現地の教会を祝福し、またチームを通しての 神の働きを表していってくださることをお願いします。主の特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。また体力を受けても主の働きを豊かに進み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。
感謝します。さらに続いてですね、今週お祈りください。あとですね、ムービーガイド授賞式というのは映画の方なんですけど、ムービーガイド授賞式に、映画ミッションのフォード牧師がですね、参加しておられまして、いろんな方々、いろんな有名な俳優さんとかプロデューサーの方との関わりが与えられたということですね。載っています。見越しも全部載ってますので見ていただきたいと思います。で、最近ですね、特徴はその福音的な映画ですね、クリスチャンの方が作ったり福音的な映画がですね、ヒットしているんですね。ハリウッドでは世の中はどんどんこう悪い方向にですね、進んでいるわけなんですけれども、その映画に関して言うとですね、クリスチャン的な映画が出てきて、そしてそれがまだこう大きくヒットして興行的にも成功しているっていうことなんですね。ですからちょっとハリウッドが本当に神様のためにですね、用いられてきているようになっているってことを言っていただきたいと思います。そして、今有名なアメリカでもこう何位とかノミネートされるですね、映画も今年も何本も作った、今年においても、カレイジャスとかですね、今年は作ってるそうですけど、その教会で今ですね、映画を作ってる教会があるんですね。で、その教会の牧師の方ね、プロデュースしてる方と出会ったりですね、お話ができたりとか、そういったことがですね、新聞に載っていますので、ぜひですね、見ていただければと思います。というからですね、カトリックの方なんですけども、ある方とお話したですね、パウル・ニギンのことを知っていてですね、すごく喜ばれて、で、私たちが毎年殉教生活していて、今年は西坂の場で殉教生活を行ったって言ったらですね、すごい喜ばれてですね、その方とまた深い交わりが与えられたりとかですね、いろんな関わりがですね、今開かれてきているということで、神様は本当に導きに、ね、感謝したいと思います。あとですね、九州では佐賀教会のですね、弊社南牧師の腰の激痛が癒されたっていうですね、証が伝道名になっていますので、ぜひですね、あと口内炎の癒しっていうのですね、載っていますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それではですね、言葉を入っていきたいと思うんですけども、歴代史の第の20章のところですね、何度も皆さん開いてですね、いるところなんですけども、ここでですね、ヨシャファテはですね、イスラエルの人たちは、この大軍がですね、攻めてきて、もう体制を整えることができないようなですね、状況の中に、全体絶命の状況の中にこう置かれたときですね、そのことがここで書かれているわけなんですけども、12節ちょっとお見出します。ちょっと一つ手前ですけど、12節、私たちの神、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこの御正しい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればいいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたですね。ヨシャファテとイスラエルの民はこの問題の中で、絶対絶命の中で、他に解決を求めるんじゃなくて、主のところに行ったんですね。断食をし、神様に求めたんですね。ただあなたに目を注ぐのみです。ですね、つまり何もすることができない。他にですね、目を注ぐだけだったら誰でもできると思うんですね。もう死にそうな人でもこう、あなたに目を注ぐのみですって。つまり何もできない人がやることなんですね。あなたに目を注ぐのみです。でも彼らは神様に目を注いだんです。そして神様に解決を求めたんですね。で、私なんかはですね、あれもやってこれもやってこれも考えてあれも考えて、で、そういえば祈りだったとかですね、そういえば神様に頼らなくちゃとかですね、そうなっちゃう時があるんですけども、で、頭の中でいろいろ計算してですね、でもここではですね、もちろん計算するような状況ではなかったかもしれません。でもある方はですね、もし、こう考えることができるならばですね、一生懸命こう 和を講じてですね、敵とですね、この和解して、なんとか有利な形でですね、和を講じることもできたかもしれないという方もいますけども、とにかくですね、そういうことをしないで、神様にですね、もうどうすればよくわかりません。ただ、あなたに私たちの目を注ぐのみですと言って、主の前に立ったんですね。で、私たちはいろんなことがあるんですが、主に解決を求めるということをですね、話していきたいと思います。この時、幼子も妻たち、子供たちも共にいたとあります。もう、子供たちでもわかるですね。もう明日には自分たちはもう殺されるっていうことがですね、分かるぐらい逼迫した状況だったんですね。しかしその主のところに立った時に、主の霊が、重要説、今日のところですけども、主の霊が集団の中で、アサフ族の出のレビ人とヨハジの上に臨んだ、彼はマタネの子、エーレの子、ヘダネの子、ザカネの子である。で、彼は言った、ユダヤの全ての人々とエルサレムの住民に、おしゃべりをよく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない。境地してはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。で、神様は、ヨシャバテたちに絶対勝てない大軍が攻めてきていることをよく知っていました。このおびただしい大軍のように恐れてはならないとですね、言っています。で、神様は私たちの問題をよくご存知なんですね。私たちの前にある問題がどんなに困難な問題であるかとかですね、おびただしい敵がいるのかとかですね、私たちの問題を神様はご存知なんです。でも、しかし恐れてはならないと言われたんですね。そしてこの戦いではあなた方の戦いではなく神の戦いであるからとですね、そして明日攻め下りなさいというですね、こう指示を与えていかれるわけです。その時にちょっと飛びますけど18節ですね、ユダヤの全ての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝しました。そしてコラ族、キハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美しました。神様を褒めたたえたんですね。この戦いはあなた方の戦いではない、私の戦いであるということ、しっかりとやって動かずにいなさいと言われて、彼らはですね、神様が戦ってくださるということが分かって、もう神様が褒めたたえていったわけですね。そしてこの21節ですけども、この民と相談して主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らは武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。本当にこの武装した人たちの前に出て行ってですね、もう本当にこう勝ったものですね、もう勝ってからこの武装を解くわけですけど、もう武装がない人たちが一番前に出て行って賛美をし褒めたたいていたわけなんですね。ある方はですね、感謝して賛美してそれが何になるんだっていうんですね。で、私たちもそう思う時あると思うんですね。こんなことを感謝して賛美してそれが一体何になるんだってですね、思うんです。でもそれは違うんですね。それは神の力を解き放つですね、素晴らしい力である武器であるということを覚えていただきたいと思います。彼らはここで主に感謝してその恵みはとこしえまでと言って、彼らは喜びの声、賛美の声を上げ始めた時に、神様は福音を設けてユダヤに攻めてきた全ての敵を打ち負かしてしまったんですね。で、私たちのこの今年です、この御言葉が与えられています。もう一度ですね、この武器を用いていきましょう。皆さん何度でもですね、この問題が終わったらですね、またこの次の問題とかですね、本当にですね、この次から次へとですね、いろんな困難がやってくるかもしれません。それはある意味時が来ているので、そして私たちがこう宣教っていうことを成し始めているので、こうぶつかりも起こってくると思うんですけども、しかしその中で皆さんですね、皆さんの生活の中でこう賛美の声と喜びの声を浴び続けていただいたりですね、言葉が与えられたらまずそれが一番なんですけど、言葉が与えられてなくても